2021年6月15日、もうすぐ午前9時になろうとしています。おはようございます、杉山です。小林亜星さんが亡くなりましたというニュース昨日出てまして、今朝ごはん食べながらワイドショーを見てたんですけど、懐かしいね、追悼番組で日立のこの木なんの木とか流れたり、それから秘密のアッコちゃんとか、アニメソングが出てきたりしてまして、ああもう全部知ってる曲だなっていう感じでしたね。北の国からなんかもそうですけど、面白いのが僕なんかはドラマで寺内貫太郎一家っていう向田邦子さん脚本のドラマがありまして、その時にすごい怖いお父さん役だったんですよね。すぐに癇癪を起こしてちゃぶ台ひっくり返すみたいな、ちゃぶ台ひっくり返すっていうのも小林亜星さんの印象ですよね。まあ、そういうようなドラマを見ていて、本当にああいうお父さん寺内貫太郎みたいな人がいたら嫌だな、怖いなっていうあのお父さんがいなければ寺内家はすごく平和なんじゃないかなと思うぐらいのすごい印象だったですね。いろんな曲もね、もちろん小林さんっていうのは割とテレビでも露出される方だったんで、あれも小林さんこれも小林さんっていうのはもちろん認識していたんですけど、今そのワイドショーでコメントされてる方、僕より若い方ばっかりで、なんであんたたちそんなに小林亜星語れるんだってちょっと思いますけどいや、アッコちゃん見てないよね君ねっていうね、アイドルの子みたいな子もいますけど、まあまあ、それだけね記憶に残っていて歌い継がれてっていうこともあるんでしょうね。僕がやっぱり驚いたのは、探影ガンダムの主題歌をおやりになられたのがすごくびっくりで、っていうのはやっぱりちょっと申し訳ないですけど、小林亜星さんって言うと本当にまあ、過去の人っていうか、その童謡っぽいアニメをの曲を作っている、まあもちろんガッチャマンとか SF もあったんですけど、そういうアニメ群とはやっぱり別の潮流のところにガンダムシリーズっていうのはあって、そこに大御所の小林亜星が乗り込んできたっていうイメージが結構強くてですね、うわーびっくりっていう、小林亜星さんやるんだっていう、こんな新しい世界に入ってきたんだっていうイメージがあって、しかも歌ってる西城秀樹さんも個人ですけど、彼は寺内貫太郎にギッタギタにされていた長男の役ですからねお、寺内家再会したなっていう、その取り合わせを考えた富野さんがやっぱりすごいセンスですよね。まあご縁がいろいろお二方にあったんでしょうけど、当時は寺内家に絡めたね、ニュースになってたんですかね。僕は実は探影ガンダムって忙しい頃にやってて、リアルタイムで見てないので、かなり最近ネットで配信したのを見たんですよね。まあ西城さんが亡くなったことをきっかけに見たんですけどね、そんな富野さんすげーっていう、で特にその富野さんの歌詞がね、時が未来へ進むと誰が決めたんだっていう歌詞があって、これがものすごく印象的ですよね。なんていうか、尾崎豊以上の反抗ソングですよね。だってもう時に逆らっちゃうんですからね。ただもう僕らおっさんたちはですね、どっちかっていうと時の流れに身を任せっていう生き方をしてるので、その時に逆らってやるっていう、その若者の勢いっていうのはすごいなっていうことと、その歌詞に対して小林亜星さんが時と誰にアクセントをかなり強く置いた曲を作ってるっていうのが、これがもうあうんの呼吸だったなっていうふうに思ってます。すごくいい歌詞の曲で、歌詞に僕はいつも曲を聴くときは注目しちゃうんですけど、ターン A ターンっていう曲についてはよく聞いてると、確かに西城秀樹さんが昔歌った歌謡曲のテイストが、ギターのギュイーンとかですね節々に実は昭和歌謡テイストがあるんですけど、全体としてはすごくガンダムの世界観になんかマッチしていて、すごく何度聴いても面白い曲だなというふうに思ってますね。小林亜星さんは体格的にも僕に通じるので、88歳まで生きていらっしゃったっていうのは逆に僕にとってはちょっと希望だったりしますけれども、本当にいい曲をたくさん作っていただいてありがとうございましたっていうね、最後までお痩せになってなかったってのはちょっと偉いなっていう あのワイドショーでね、あの2年前のお姿をちょっと拝見したんですけど、変わってないなと思って。それからあと何ですか、行きつけの、晩年は行きつけの酒場で、お姉ちゃんに曲作ってあげてプレゼントしてたっていうのは、なんかちょっと、あ、粋な大人だなって感じですよね。僕は飲めないからそういうことできませんけど、本当になんか尊敬すべきというか、あのこんな風に生きていきたいっていう方だったなという風に思いました。鉄道ネタ鉄道ネタをしなきゃいけないじゃん。デブに近づくといえばですね、あ、鉄道ネタじゃないんです。先週富士屋のレストランのケーキ食べ放題ってやつに行きまして、やっぱり年だなと思うのは4個が限界。1980円かな。でケーキが1個だいたい400円ぐらいですからね。それでドリンクバーがあって、元取れたか取れないかぐらいのところでしたけど、すごいんですよ。食べ放題だからってちっちゃいケーキがいっぱい出てくるわけじゃなくて、あの普通に販売してるショーケースのところ行って、これとこれくださいってそのまんま持ってくるんですよ。でかいんですよ一個一個が。それであのフルーツが入ってるみずみずしいやつだとまあ食べられるんですけど、あのチョコレートを使ったこってり系に行っちゃったらもうそこで打ち止めな感じでしたね。あれフルーツ系だったらね、4個6個ぐらいは食べられそうな気がするでもそんなにフルーツ系の種類ないからな。でもまあ、あの話の種に面白かったですね。1時間だからね、ちょっとゆっくりはできないし、本当にケーキ食べたい人が行くイベントなんでしょうけど、まあそんな風にちょっとね、来月お医者さんに行って、血糖値で怒られそうな展開ではあります。鉄道ネタをしますね。昨日九州新幹線西九州ルートで与党プロジェクトの検討委員会、ややこしいんですけど与党プロジェクトだと僕思ってたら、与党プロジェクトではなく与党プロジェクト に提言をする検討委員会が開かれて、そこで並行在来線を分離しない方がいいよみたいな話になっていて、それに対してまあその方向で行くんでしょうけど、でっていうのは JR 九州さんから今朝メールが来まして、昨日の検討委員会の提言に対して JR 九州はこんなコメント出しましたよっていうのが今朝ね7時前にあの JR 九州の広報さんから、メールをいただきまして、で、JR 九州は、もちろんあのそれもあのやぶさかではないと、で、佐賀県が言う幅広い協議に、沿って、取り組んでいきたいというふうに書いてあって、あの非常に大人なご意見ですよね。あの並行在来線残すと JR 九州結構リスクは高いんですね、やっぱり赤字が増えちゃって、なんですけどあのそこはあの取り組みますということだったんで、佐賀県が、あとは、幅広い、まあ、佐賀県としては幅広い協議ですからフル規格前提の並行在来線認めないって話なんですけど、並行在来線問題は認めないってことなんですけど、あのただまあ幅広い協議の中の、フル規格推しの材料は一つ増えたっていうふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。今日はこのぐらいですかね。あの、ちょっと今、今週はネトラボさん、ダイヤモンドさん、IT メディアさん結構立て込んでるのでそろそろ原稿に戻ります。今日も皆さん、あ、梅雨入りしましたね。低気圧だし湿気も多いし、皆さん体調と食べ物の管理、食中毒カビ、気をつけましょう。ではまた、お袋のいない隙に録音したいと思います。